今回の、特別集会では、マタイの福音書の、6章を2回に分けて、お伝えしたいと、導かれてきました、新約聖書の第9ページ、マタイの福音書の第6章の、1節から、4節を拝読してお祈りをお捧げいたします。マタイの福音書第6章1節から4節。人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさい。そうでないと天におられるあなた方のお父から報いを受けられません。ですから施しをするとき、偽善者たちが人に褒めてもらおうと街道や通りでするように、自分の前でラッパを吹いてはいけません。まことにあなた方に言います、彼らはすでに自分の報いを受けているのです。あなたが施しをするときは、右の手がしていることを左の手に知られないようにしなさい。あなたの施しが隠れたところにあるようにするためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。天の父なる神様、あなたの御名をあがめます。このひととき、聖書のお言葉、神様のお言葉に目を留めることを許されましてありがとうございます。神様が私たちに何を望んでおられ、何をしてくださったか、何をしてくださるか、そのことを改めて知ることができるようにどうか導いてください。ご聖霊の導きにおいだねして、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。いつになく緊張してまして、声が上ずったらお許しください。私たち夫婦は朝、ドラマを見るのが日課になっておりまして、先々週でしょうか、主人公の、両親の、馴れ初めのエピソードが、紹介されたのを見ました。主人公の父親は、学生時代に、ジャズの、演奏者として、多くのファンがいました。当時、母親となる、女性が、積極的に、アプローチしても、彼は断り続けました。やがて、この人が、大学を卒業するときに音楽の道ではなく会社員の道を選び、音楽をやめます。彼は音楽に希望が持てませんでした。音に深みがないと、批評されたためでした。なぜ、深みがないか。自分の明るくまっすぐな性格が音に現れていて深みがないと、指摘されたことに、もう彼は希望を見出せなくなってしまっていたのでした。そのことを店で話しているところに、彼女が現れて、明るくて純粋でまっすぐなことのどこがいけないのか、素晴らしいではないか、見る目がないのは批評家の方だと、きっぱり宣言しました。自分のダメなところと思ってた、部分が、 素晴らしいと、全肯定されたことで、彼の心は変わって二人は結ばれたという、話でした。救い主イエス様が、来られた時代も、それに似た状況で、規模はだいぶ違いますけども、人々が、こうなくてはいけないという、常識が、ひっくり返った、イエス様がひっくり返されました。先ほど、のりこ先生がイザヤ書の言葉を引かれました。私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している、そう神様は、イスラエルに、宣言されました。決して、良い状態ではなかった、時代にです。私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している、そう神様が民すべてに語っておられたにもかかわらず、当時の、宗教指導者たちは自分たちは正しく言って神様に愛されている、しかし他の人々は失格だし神様の祝福はない、あなた方は罪深いからだと言って重荷を負わせていました。今回の特別集会のテーマは守るべき命の尊さです。このテーマに導かれたのは、この感染症が広がる中で、一人の命がどれほど大切かということが、改めてクローズアップされました。そして私たちの行動が一人の命に関わるのだから自粛しましょうというアピールがされていました。私たちの命は守られるべきだと、そのことを世界を作られた聖書の神様は前からずっと語り続けておられました。この機会に改めて私たち自身、そして私たちの周りにいらっしゃるお一人お一人の命の価値に気づいて、そして喜ばれるものとなるために、イエス様が語られました言葉を共に確かめましょう。まず第一に覚えたいことは、今日二つのことしか話しません。第一のことは、聖書の神様、世界を作られた神様は天におられるあなた方の父であるとイエス様は宣言されました。神様は私たちの父であると、6章1節をご覧ください。人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさい、そうでないと天におられるあなた方の父から報いを受けられません。あなた方の父であることはもう当然のこととして語られていて、 その父から報い、努力して良い成果を得ることが受けられなくなる。だから人に見せつけないようにとイエス様は教えられました。言い換えるならば、人の目から自由になりなさいと、そう語りかけられました。イエス様は、当時の、イスラエルの民の、宗教生活の中心にありました、施し、祈り、断食、これは後でまた説明いたしますけども、それ自体は良いものでした。イエス様も実行しておられました。しかしこの3つの習慣が、2節にありますように偽善に陥っていました。特に、聖書の教えを人々に伝える立場にあった人たちが偽善に陥っていたと指摘しておられるのです。それから自由にされるようにとイエス様は告げられました。施しとは、他の人々に愛を示すこと、祈りは神様に願い求めること、断食は自分の罪を心から悲しんでそこから離れることです。それは神様の前になすことであり、人から褒められるためにすることでは本来ないはずです。しかし当時の指導者たちは、偽善、つまり、その語源は演技をするという意味です。2節をご覧ください。ですから施しをするとき、偽善者たちが人に褒めてもらおうと街道や通りでするように、自分の前でラッパを吹いてはいけません。まことにあなた方に言います、彼らはすでに自分の報いを受けているのです。五節を見ますと、祈りについても彼らは人々に見えるように街道や大通りの角に、立って祈るのが好きだからです。また、16節を見ていただけますか。次のページ、彼らは、断食をしていることが人に見えるように顔を やつれさせるのです。こうして、彼らが願っていることは人々に気がつかれ、尊敬され、そして認められる、このことを願って、それを得ていると。しかしそれは神様に認められる態度ではない、行いではないと指摘されました。自分が良いことをしているのだと人に見せびらかし、仲間内で認められ、見下していた人々に、自分たちがですね、見下している人々に、自分たちの威厳を示そうとしているとイエス様は、指摘されました。私たちは、そこまで、しないでしょうけども、しかし自分の価値を確かめる基準を人の評価に置いてしまうということはありがちです。人がよく言わないとダメだというふうに、捉えられてしまいます。 もちろん良い関係を築くために配慮することはとても大切なことです。しかしそれが一番になっては、それが目標になってはいけないのです。立法の専門家たちは評価されないと反発し、ますます自分が正しいことを示そうとしました。施しや祈りや断食はもともとは神様の前に不従順だったことを悔い改めて、神の前にも人の前にも正しく歩もうと願う神様への純粋な動機から始まったのですけれども、それがいつの間にか自分が良いことを認められて自分が優位に立つこと、それが目標にすり替わってしまいました。聖書が言う罪ということは、良い悪いを横に置いても本来の目的から外れてしまっている的外れを意味する言葉です。神様は全ての人が的外れになってしまっていると指摘しているのです。罪人であるということは邪悪だということ以前に的外れなんですね。良かれと思ってすることがいつの間にか悪い方向にそれてしまう状態にある。これが聖書が指摘する的外れの状態、罪の状態です。旧約聖書の箴言にこういう言葉があります。ノートを取っている方は書き留めていただいてください。箴言29章25節です。読ませていただきます。短い言葉です。人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は高いところにかくまわれる。人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は高いところにかくまわれると。マタイの福音書の6章に戻っていただきますと、神様が報いてくださることを目標にしなさいとイエス様が教えられていることがわかります。先にお読みしましたけども、6章4節、あなたの施しが隠れたところにあるようにするためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。また8節、途中からお読みいたします。あなた方の父はあなた方が求める前からあなた方に必要なものを知っておられるのです。だから人の前にもうこんなに祈ってるんだと示す必要はありませんと教えられました。また18節を見ていただけますか。無理にやつれた顔を示さないでいなさいというのはこういうことです。18節、それは断食していることが人にではなく隠れたところにおられるあなたの父に見えるようにするためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父が報いてくださいます。報いは労して得る良い結果だということを先ほどお話ししましたが、イエス様は人生の労苦に報いてくださるのは人ではなく天におられるあなた方の父である神様だと教えられました。中本にも記しましたけど、箴言19章17節に、 貧しい者に施しをするのは主に貸すこと、主がその行いに報いてくださると約束されています。ここで大切になるのは、報いは天の父から来る、天の父が報いてくださるという神様への信頼です。しかしながら、神様が目に見えなくて頭で分かっていても信頼しきれずに、人ばかり気になってしまうのは私たちが罪に支配されているからです。しかし人の目を気にすると、自分が褒められないと満足できなかったり、自分が尊敬されていると思えないと怒ってしまったり、そして怒るとかえって尊敬は遠のいてしまいます。当時の宗教指導者たちはいつの間にか神でなく人に褒められることを求めてしまいました。それは誤った方法で自分の正しさを表そうとしたからです。そしてますます人々の尊敬を得ようと、ますます自分たちの教えを厳しくし、そして細かくし、自分たちだけ重荷を負い、という状態には飽き足らずに、人々にも重荷を負わせて、そして、負えきれないとダメだと裁いてしまうことになりました。そんな時代の私たちに主は救い主を送ってくださいました。イエス様は私たちの重荷を取り去り平安を与えるために来てくださいました。マタイの福音書の11章の28節にこうございます。新約聖書21ページの終わりの文章です。マタイ11章28節、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。と。またイエス様はこうおっしゃいました。人の子は失われたものを探して救うために来たのです。私たちの父であります神様は、迷い重荷を負わされた私たちを見捨てずに、私たちを罪と死から救うために救い主キリストを送ってくださいました。2番目に覚えたいことは、神様は私たちの親しい父となることを願っておられます。神様は私たちの親しい父となることを願っておられるのです。そう私たちは神様に向かっているでしょうか。イエス様は繰り返し、隠れたところで行うことを神様は、あなた方の父は見ておられると告げられました。神様が全てを見ておられる、その時に、大丈夫、報いられるという平安だけではない、感情が芽生えてきませんでしょうか。恐ろしくなることはないでしょうか。昔といっても、以前進学校で学んでたり、開拓伝道をしていた時に、古き良き時代ですが、家々を訪問して、 イエス様を紹介する機会をいただく時が稀にあります。その時にお話しさせていただきました。もう率直に話します。どんな人が天国に行けると思われますか？答えは良い人でしょうと。ではあなたは天国に行けるほど良い人ですか？と問いかけると、はいとは言えないねと答えられました。自分は、悪いところもあると、そう率直に認める方もおられました。当時自分は正しいと主張していた、指導者たちもそうです。守りきれないことが分かっている、でも守っていることにしなければいけない。その中で、厳密な戒めを作って形だけは守っていたんです。心は見ることができません。でも形は保つことができます。その結果は心が神様から離れてしまうことでした。自分を誇り、人を見下し、重荷を負わせることになってしまいました。しかし、先ほどもお話ししましたけれども、神様が使わしたキリストは、私たちを罪の罰と支配から救い出して、私たちを神の子供として受け入れられるようにしてくださいます。そのために来られました。それが神様の願いであり、約束されたご計画でした。一箇所聖書を開いていただきます。新約聖書384ページ、384ページ、エペソビトへの手紙の1章の5節です。エペソ1章5節、神は御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。これが神様の昔からの願いであり計画でした。私たちを子として、ご自身が私たちの父となることです。冒頭に、司会者の兄弟が読んでくださいました、主の祈り、昔の言葉ですと天に増します我らの父よで始まる主の祈りです。冒頭に開きました、マタイの福音書の6章の9節から13節に記されています。これは神の子供とされた者の、父となってくださった神に対する親しい語りかけです。天の父よと神様に呼びかけ、そして神様との良い関わりが保たれるように、神様に喜ばれて歩めるように、日々の働きと必要を満たしてください。平和な関係を築けるように導いてください。悪に負けないで正しい歩みをすることができますようにと願いなさいとイエス様は教えられました。聖書の神様は私たちの父としてこの祈りに応えてくださいます。聖書の教えは宗教ではありません。 宗教というのは、人が、修行をしたり、また奉仕をしたり、まあ、努力して祝福を得ようと、努力することですね。行うことです。実行することです。その意味でキリストの教えは、宗教ではありません。私たちの父である神は行いや努力によらず、ただ、行為の贈り物、これは恵みという言葉に集約されます。恵みによって私たちを罪と死の支配から救い出して、ご自身との幸いな結びつきに入れてくださいます。そのためにキリストは私たちのために十字架で罪を負ってくださり、三日目によみがえり、死に勝利されました。イエス様が許してくださること、そして新しく永遠の命を与えてくださることを約束として信じ受け止める、それだけですと。信じていただくだけで神様の祝福はあなたのものとして与えられます。これが聖書の救い、福音です。人前で善行して結果として誇ってしまい、そして人々に重荷を負わせてしまうやり方では、神様の祝福からますます遠ざかるばかりです。そうでなくて、神様が全て用意してくださったことをいただくことが祝福の道、救いの道です。もう一箇所聖書を読み出しましょう。先ほど開いてくださいましたエペソ人の手紙の2章8節386ページです。2章8節を読み出します。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。行いではなく恵みによって、祝福をいただけるように、私たちは、イエス様を信じましょう。また、信じた方はこの恵みのうちに歩んでいきましょう。神様は私たちの父となることを願っておられます。親しい父となること、その神様の願いを私たちは信仰を持って叶え、そして自分の願いも叶うようにされます。この救いをぜひ受けてください。お祈りいたします。天の父様、どうか私たちが神様の恵みのうちに固く立つことができるように、神様の恵みをまず受けることができるように導いてください。一つだけ、お招きいたします。今まで、私は、イエス様を信じてきましたけど、まだバプテスマを受けていません。私はバプテスマを受けますという方いらっしゃいますか？みんな受けてますか？そして、その前に信じて救われることが必要ですけども、今日私はイエス・キリストを私の救い主と信じますという方いかがでしょうか？あなたのために祈りたいです。よろしかったら手を挙げて示していただけますか？天の父様、どうかこれからもあなたが導いてください。イエス様の名によってお祈りします。アーメン。